ワインの輪。
ワインの輪。この番組はワインが大好きな幼馴染の2人が毎回ワインを飲みながらワインにまつわる話や雑談をお送りする番組です。満月と新月の日、たまにハーフムーンの日に配信しております。まあ、要するにワイン好きの2人がワインを飲みながらお話をするだけっていう番組です。ワインのしんちゃんです。
よしきくんです。
なんやねんお前
しんちゃんとよしきくんっていう感じでね、なんかフレーズがあったから、はい、俺今まで恥ずかしいからくんってあんまり自分で言いたくなかったね。
あ、言うてなかったっけ。
そう、言うてなかったのよ。よしきでーすって言ってんけど。
あ、そうやったっけ。
やっぱりそれに基づいて言うべきかなって今ちょっと一瞬思ったので、
はいはいはい、
言ってみようかなと。
なんかいつもと違うねよしきでーす
やったね、いつもよしきでーす言うて抵抗あるけど組んで言ってみました、はいはいは
い、
今日は、は
い、いい感じですね。
あ、そうですか、
うんうん、
じゃあまあ今後ね、
うんうん、
そんな感じで。
いや僕はね、はい、今日はポンコツですよ。
うん、そうやねもう今日会った時からね、もうため息まじなみたいな感じだもんね。
そうそうそうそう、
今日俺あかんわ。
うん、なんでか言うたらね、うん、3週間ぐらい前に鼻の手術をしたんですよ僕、
うん、しましたね。
副鼻腔炎っていうね、なんかこうほっぺたとかにこう鼻水とか海が溜まる、
うんうんうん、
それがこう慢性的になりすぎて、まあ、切った方がええんちゃうかみたいな、
うん、
結構前から言われて、
うんうん、
まあ、2年ぐらいこう悩んでるというか、
うん、
まあ、治ったりなったりみたいなのが繰り返してたから切るか思って。
ああもうここで一発、
うん、先生曰く、まあ、すごい鼻通りが良くなって、うん、まあ、楽になりますよ
と。ええことしか言わへんわけね。
そうそうそう、うん、で切るか切らへんかはまあご本人次第なんですけどって、ね、でまあ俺もこう2年繰り返したりしてたから、まあ、そのために漢方を飲んだり薬飲んだり治してっていうのを繰り返してて、まあ、鼻通りもちょっと悪かって、まあ、眠りも浅い時もあったから、
まあ、言ってたもんね。それで自律神経がちょっとね、
そうそうそうそう、
揺らされる時もあったみたいな話もしてたもんね、
うん
うん
うん、でやったんですよ3週間前にね、
うん、
もう初めの1週間は地獄、
うん、
両方鼻通らへんし、もうなんかいっぱい詰められるし痛いし、で2週間目に、まあ、だいぶちょっとすっきり通るようになってきて、まあ、それでもなんかかさぶたとかができるからちょっと痛くて、で今3週間でしょ。でほぼほぼ治ってるというか、
うん、
だいぶ調子はいいねんけど、
うん、
まあ、鼻通りはめっちゃ良くなった、
うんうんうんうん、
で眠りもすごい深くなって、
嗅覚は、
嗅覚はね、うん、ちょっと上がってますね。
上がってる、
うん、
はは
ただね、
うん、
鼻呼吸がすごくいい感じになったからか分からへんねんけど、
はい、
ちょっとやっぱ鼻の中にまだ傷が残ってるやん。でこう吸うたびにちょっとこうツンツンってする時があんねん。
あ、痛みが走るのね、
うん、1日のうちね、2,3 時間かな、
うん、
そういう時があって、
はいはい、
それがすっごい深い、
うんうんうん、
でそれはね止めようがないわけよ、
はいはいはい、
体やから、
うん、
呼吸やし、
うん、
痛いまでいかへんのね、ちょっとこうツンツンみたいな、
うん、
ちょっと軽くつねられてるのずっと続くみたいな。
ああ、はいはいはいはいはい、
え、ちょっとつねんのやめてもっていいみたいな、
それがずっと定期的に来るわけや。
そうそうそうそう、うん、でもこれがもう10日ぐらい続いてるからもう嫌やと、
うん、
もう精神的にもちょっと落ち込んできて、
うんうんうん、
でもワインも飲んでない、
うん
うん、まあ、ビールは飲んでるんですけど、
ああ飲んでんや、うんうんうん、
で銭湯も行ってない、僕銭湯大好きなんですけど、
うんうん、な
行けてない、
うん、
で友達とも会ってない、
お
で仕事は忙しいね
あ
っていう感じでね、ちょっとやっぱ体にこうネガティブ要素が入るとこう精神的にも落ち込むなと思って。
そやね、
うん、
だから本当に普通に生活できることが奇跡よね。
いやほんまやで、
うん、体が機能してるっていうことは。
そうか、なんでよしき普通に生活しとんねんあいつ俺の鼻はこんなツンツンするのにあいつはなんか気楽にワイン飲みやがって
それ八つ当たりっていうもんですよ
そうですか、うん、いやほんまにねこう隣は押し場じゃないけど、
そうそうそうね、うん、
気持ちもこう下がるからさ、
うん、
そんな風になってくん
ね、まあ、ついついね、
うん、
悪循環になってしまうね。
そうそう、街行くすれ違う人々を見て、うん、あの人は鼻ツンツン絶対してないだろうなーってええなあ、うわあの人ええなあ、絶対鼻ツンとしてへんわ今。
もう全部の人が鼻ツンツンなんや
そうそうそう、
ターゲットが狭いな。
もう俺のこの鼻ツンツンを何とかしてくれっていう。
あ、まあ、けど自分ばっかりになってしまうよねそうなると、
うんうんうん、っていう感じの日々が続いてまして、
はい、今も継続中ですね。
そう継続中ね、なんか1ヶ月か2ヶ月ぐらい経ったら一応 落ち着くらしい。
そう、まあけども手術する前なんてめっちゃライトに言ってたもんね。
そうそうそうそう、ね、俺ほんま歯抜くぐらいの感じで言ったから、う
ん、まあその手術ってなんか1時間2時間とかで終わって、
そう
で、それからまあパパッとペーとパーみたいな感じで言ってた
もんね、うん、そうそうそう1時間ぐらいで終わんねんけど、うんうんうん、そっからですよ地獄の始まりは
ね。
初めてしたから俺、うん、手術
っていう、あ手術っていうもの、
うん、
おほうほうほう、
もう二度とせん、
お何があっても
何があってもせん、
お
もうほんまにもうギリギリじゃないとせん、
うん、
ただの軽いやつでは絶対せん。
特にしんちゃんけど痛いのに対してこう、うん、苦手なかもね。
むちゃくちゃ苦手、
普通の人よりもね、
むちゃくちゃ苦手、うん、っていう感じでね、うん、今日はちょっとまあ僕ポンコツなんですけど、
はい、
今日久々にワインでも飲んでみようかな、
はいはい、
いつかの回でやっぱ人間バイオリズムがあって、
うん、
まあ楽しい時もありゃ何もない時もあって、しんどい辛い時もあると。でそれが精神的に辛い時は、まあ、体を動かしますと。体を動かせば気持ちも上がってくるとか、まあ、散歩行くとかランニングするとか、そういう解消の仕方をするって言ってて、逆にじゃあ怪我した時とかどうすんのって、まあよし君多分質問して、
うん、
でその時はワインを飲んで気持ちを上げるんです。
言ってたね偉そうにね
今やと思って
自分で言ってたことを自分で気づかされたみたいな、ね、
そうそうそう、まあ純粋に楽しめるかどうか分からんけどね。
どれぐらいぶりワイン飲むの？
今日だから3週間
ぶり。3週間ぶりか、
うん、はは飲んでみますかね。
飲んでみましょうか、
はい、
はい、
今日のワイン、今日のワインと題しまして、毎回一つのワインを開けてそのワインを飲みながらそのワインについて語り合うコーナーでございます。3週間ぶりのワインはね、僕が選ばせていただきましたね。
ほ、
今日のワインは何ですか？
はい、フランスのロワール地方のクリスチャン・ブニエっていう作り手。
クリスチャン・ブニエ、
はい、
かっこいいね名前が。
そうですね、
うん、
で、ワインの名前がラ・プラントール。
ラ・プラントール、
はい、2019年です。
うん、はい、でこれどういう意味なんですか？
まあまあ直訳なんですけど、
うん、
狼の植物。
どういうことや狼の植物
まあラープラントで植物、
うんうん、
で、ルーで狼。
ああそうなんや。
まあ野心家とかも言うんですけど、
あひょっとしたらそういう意味合いが入ってるのかもしれんね。
そうそうそうそう、
うん、
うん、
クリスチャン・ブニエのラープラントル。
はい、
いやこれね実は僕飲んだことあるんですよ、
うん、あのけどヴィンテージは違うね。
あヴィンテージは違う、
うん
うんうん、すごく記憶に残ってて、そのワインをね、
はい、
3週間ぶりなんでね
入れましょうか。
ちょっと鼻通りも良くなったんで。
そうですね品種はちなみにシャルドネです。
あシャルドネですか、
はい、
じゃあ早速ついでいただきましょうか。
はい、
これ久々に聞くなこの音。ありがとうございます、
はい、
早速ついでいただきましてね、
はい、
なんとも美しい色してますねこれ、
うん、
結構透明度高い。
そうね、
うん、まあこれ白ワインなんですけど、白でも全然濁りのないものすごい透明感のある、
ちょっと淡い黄金色というかね、
ほのかに酸があるかな、小さな空気の玉が入ってて、うん、早速こう香りをね、
はい、まあ、プチ解禁ワインね。
いやいいねやっぱ綺麗な匂い、うんうん、すごい透明感のある匂いやね、
うんうん、
見た目通りの感じの。
そうですね、
うん、いただきます。うま
うん、
うん、余韻ね、
ね、
素晴らしい余韻ね。これすごい綺麗やねんな、
うん、
なんか俺結構好きなワインって個性的な味がするとか、
うん、
すごいなんか変わったワインが結構好きやねんけど、これめちゃくちゃ透明感あって、でもこの透明感がありすぎて個性になってるみたいな、
うん、なんかまとまりがすごくありながら個性も話しつつっていう、うんうん、なかなかできないですよね。
でも水のような喉越しというか、
うん、
すごい透明感があって喉を過ぎたあたりからグイーンってこう来る余韻、
うん、あとちょっとほのかな糖度も感じるし、その全てのバランスこう3
うん、
どいろんな要素が混じり合って、
うん、
一つになってるっていう、
ね、いわゆるミネラル感もあるけどね、
うん、あるあるあるどうですか3週間ぶりのワインは。
いややっぱうまいね、
うん、
やっぱりね気持ち上がる、
うん
うん、
もうつい先までなんかもうボソボソボソボソしてたのね、
ボソボソしてたけど今ちょっとね、うん、鼻の調子もいいんで、
うん、単調やなもうすぐ上がってるやん。
うわーやっぱ上がるなワインは、
うん、
上がるというか持ってかれるな。
そやね、
うん、
忘れさせてくれるというかね、うん、その嫌なことも、
うん
うん、
連れてってくれるよね、
うん、
サクサク飲んでまうね。
飲んね。これ本当になんかこう言葉にできない説得力っていうのがあるんですよね、
うん
うん、
これ結構シャルドネの品種の特徴は結構出てんの？
まあもうシャルドネってけどね、地方によってこう個性が出てくるんですよ。
う
ん、結構ニュートラルな品種やから、
うん、
多種多彩ですね。シャルドネに関しては、うん、けどしっかりとしたものもあるし、
うん、
結構まあそのテロワールに反映されやすいというか、
うん、
そういうような印象ですね。
うん、うん、あ、じゃあこれは結構そのテロワールを引き出してるんかな？
うん、
こう場所はどこなの？
ロワールです。
あ、ロワール。
うん、だから本当シャルドネでもめちゃめちゃ軽いのもあるし。
うん、
ブルゴニュあたりのムルソーとかやったらすごくこうリッチな感じのやつもあるから、
これすごい整ってるね、
うん、
このワイン。あのロワールって言ってたけど、ロワールのどの辺の？
ロワールの、町で言うとトゥールとブロワっていう町の真ん中くらいかな。
あ、トゥールってなんか前出てきたね。
そうそうそう、
あ、
まあ、ここら辺もねお城で有名なブロワ城とか有名やけど、
うんうんうんうん、お城の話してたね。
うんうん、そうそうそうそう、あのクロディブフとかとも近くて、場所
クロディブフ、
うん、ブフっていう作り手、あの車で10分15分ぐらい。
ああそうなんや、
うん、
あ結構じゃあその辺ワイン生産者めっちゃ多いんか
な。おいおいおい、
うん、えトゥールと、
トゥールとブロアっていう
町の間ぐらい。
そうそうそうそう、
うん、その町には名前はないの？
町じゃないからね。
ああ、うんうん、そうかそうか、
そうそうそう、
町と町の間みたいな。
そうそうそう、
ああ、うん、なるほどなるほど。ワインの産地ってまあそういうところにあるからね。
そうそうそう、うん、でさっき言ったそのクロディブフさん、
うん、
となんかまあ1995年に、
うん、
一緒に農業学校に行った仲間みたいで。
そうなんや、
うんうんうん、
な
んか義理の兄弟かな。
あ、そうな
みたい。
で生産量はそんな多くないの？
そう、生産量はそこまでないと思う。
うん、うん、
そんなあの広い畑を持っているわけでもないし、
うん
うん、
日本の市場には出回ってる量としてはそんなめちゃくちゃ多くはないよね。
うん、多くないと思いますよ。
うん、
うん、だいたい7ヘクタールぐらいなんで畑も、
うん、
まあ平均よりちょっと少ないぐらいですかね、個人で、
うん、
個人というか家族でやってる、
うん、
まあ、けど何代も続いてる、あのロワールのこのブロワの近くで続いてる農家みたいですね。
うん、あ、そうなんや、うん、なんかねたまに1年に回かな、このリリース時期があって、でまあクリスチャン・ブニエみたいなのがこう、まあ日本でやけどちょっと売り出されて、
はいはい、
その時期だけしか見ないもんね。
そうそう、一瞬でなくなるんですよね、やっぱ需要と供給の割合が。
うん、
やっぱ需要過多になるので、
うん、まあ、生産量が少なくてね人気やから。
そうやね、
うん、
うん、
でも俺このボトルしか飲んだことないんだけど、
うん、
他の例えば赤ワインとかもあるんやろ？
美味しいですよ、ピノノワールとか。
あ、そうなんや。
作ってますし。
で白がもう一本あるのかな。
白は何種類かありますね。
うん、ボトルごとの特徴差って、まあ、あると思うけど、
うん、
まあ、品種が違ったりするわけよ。
そうそうそう。
でも作り手が一緒で一貫してる部分みたいなの？
あるある。
あんにゃ。
やっぱそのブニエ節というか、
うん、
そういうのは感じますね。
え、ブニエ節はどんな感じの？
安定感がありつつ、うん、その感動も与えてくれるというか。
うん、こういう綺麗な感じが多い。
そうですね。
うん、
まあ、その突出してまあそのネガティブな要素が出てるとかそういうのはあんまり感じたことはない今までの中では。
うん、
うん、
赤ワインも、
赤ワインもね、
うん、うん、そうやねんな。これまとまってるワインは結構あるやん、
うんうんうん、
あんねんけどまとまってて一概にここが個性やとかバーンと突出してるわけでもないねん、
うんうんうん、
言ったら
じゃまとまってるからこそ難しいよね、個性を出すのは。
うん、ただ余韻と飲み口とかそういうなんていうのか抽象的なところの個性がすごい。
うん、そうやね、
うん、うわこの香りがすごい個性的とかこの飲み口が喉越しがとかじゃなくて全てはまとまってんねんけど大きな五角形でもあるんだよね、うん、あの5つのグラフで表すと、
うんうん、
でもすごい個性を感じんねんな。
わ、うんうん、かるわかる。
それ難しいよね、うん、普通に考えたら、うん、
なんか突出してる部分あるよね、
うん、
大きい五角形やのに、
うん
うん、
そうそう、なんか音楽とかで言うとね例えばボーカリストがすごくて、
うん、
すっごいボーカリストで周りがまあそこそこの演奏っていう個性がボーカルにあったりとか、
うん
うん、まあ、ドラマーがすごいとかリズム隊がすごいとかなんかまあ歌詞がいいとか一個飛び抜けてるわけじゃなくて、
うんうんうん、
全て
が良くて、だからバランスがいいからどこかが飛び抜けてるっていうわけではない、
うんうんうん、だから全てがすごい高いところになるね。
うーん、
あの一見普通に見えるけど、
うん、
全てが高いから、
そうそうそうそう、
あれって思うよね。
そうそうそうそうそうやね、そうやね、うん、だからあこの人歌もうまいわ、ベースもうまいわ、ギターもうまいわ、うん、ドラムもうまいわ、うわすげえみたいな、
うんうん、
だからこのまとまり感とでも個性があんねんな、
わ、うん、かるわかる
ねえ、
うん、
これは美味しいですわ、
はい、
ヤマイン飲んだらちょっとねテンション上がってきたんで
いやよかったよかった
はい、っていう感じでね、いやこれね楽しませていただきました、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、ということで今日のワインはクリスチャン・ブニエでラ・プラント・オール2019でした、
ありがとうございました。ワインの小話。ワインの小話と題しまして、毎回一つの議題をもとにお話をするというコーナーです。今日は何の話ですかね。
はい、今日はですね、酸度と糖度の関係ということで、
うん、ワインの酸度と糖度の関係、
うん、
これは切っても切れない。
最初はまあ糖度のお話をしようと思ってたんですけど、
うん、
やっぱその酸度と糖度の関係で密接なので、
うん、
まあ、その酸度と糖度の関係をお話しながら言った方が分かりやすいかなと。
なるほどなるほど、はい、ちょっとマニアックっちゃマニアックなんかな。
そうかな、
うん、
ブドウ果実はその成熟に伴って、
うん、
まあ、糖度が増えて、
うん、
酸度が減る、
うんうん、
これまあ重要なんですけど、
うんうん、
そうそうそう、ブドウの成長のお話をしながら酸度糖度の話をしようと思うんですけど、
うん、
大概ね5月末とか6月ぐらいに開花するんですね。
ああ、じゃあ今ぐらいやね。
そうそうそう、で硬く小さな実がつくんですよ。
はいはいはい、
枝豆よりもちょっと一回りちっちゃいような硬い硬い実が、
うん、
できるんですね、
うんうんうんうん、
それをヌエゾンって言って結実って言うんですけど、
あ、まあそれがもうブドウの大元ってことやね。
そうそうそう、
うん
うん、でその緑色の小さな硬い果実にこう酸が蓄積されるんですよ、
うん、あ、はじめ酸から始まるんや。
そうそうそう、主にブドウ本来の酒石酸とかリンゴ酸っていう種類の酸が蓄積されるんですけど、
うん、
そうそうそう、この時点では糖はまだ果実には含まれてないんですね。そう、その開花から60日後に色づきってベレゾンって言うんですけど、
うん、
これはまあ7月ぐらいからかな始まるんですけど、
うん、あ、そのブドウの実に色がつき出すってこと。
そうそうそう、
へ、
でその色づき始めて40日ぐらいでその成熟を迎えると言われてるんですけど、そうそう、でこれ以降果実はその硬かったんですけど柔らかくなって、
うん、
こっからこう急速に糖が蓄積されて増えていくと、
うん、あー、なるほど、初めだからもう硬く小さい実ができて、うん、そっからまあもちろん成長とともに実は大きくなっていくんやろ
う
ね、
うんうん、
色づき始めるけど、
うん、
まだ糖度はないと。
そうそうそうそう、
そっからさらに40日経ったとこに
成熟期間を始めるにあたって、
うん、糖度が増えてくると、
うん、
うーん、
そういうことなんです。で一方で酸はあの減少します。
あー、なるほどなるほど、
特にさっき言ったその酒石酸リンゴ酸の中でも、
うん、
リンゴ酸、
うん、
が急激に減少するんですね。
これ
はまあ果実のエネルギーの源として消費されるという、
あー、そっかそっか、
うん、ことでリンゴ酸がぐっと減ると、
うん、実が大きくなるためにリンゴ酸を使うんやろね、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
で同時にこの頃からフレーバーとかアロマの元のとなる、
うん、
このポリフェノールとか、
うん、
アントシアニン、
ポリフェノール、
うん
うんうん、
まあそのアロマ成分フレーバー成分っていうかな、分かる、化合物が生成され始めるんですよ、
うんうん、あ、香りとかに影響するんやろね、これは。
そうそうそう、うん、これもすごく重要で、
うん、
やっぱりどっちかいうとこう糖度を重視しがちなんですけど、
うん、
まあ、こういう成熟にこうフレーバーもすごく重要です。
まあそりゃそうやろね。
そうそうそうそうで、まあ収穫期になって、
うん、
まあ、最終的にその糖度と酸度、
うん、
このバランスを見ながら生産者は収穫する日を決めたりするんですけど、
ここが生産者のねすごく悩ましいというか、
そうそうそう、
難しいところ、
絶対の正解ってないから、
うん、早すぎたら酸度が高い、
うん、
遅くなると糖度が高いってことやね。
糖度がそうやね、
うん、
酸度も低くなるということなんですよ。
この収穫のタイミングはね、まあ、前にもなんか映画のね、
うん、
話しましたけど、やっぱ作り手の人はねすごく悩む。
そうそうそう、ね、で僕もそのちょうど収穫期にもいたんですけど、アルザスに、うん、毎日畑に出てそのサンプルのブドウだけをバケツに拾って、
うん、
でそのブドウを潰して糖度を測るんですけど、うん、ちょっとなんか顕微鏡みたいなやつで、
あ、
光を当てて
それが数値として出るってこと。
そう、数値として出る。
あ、はいはいはいはい、
それを見ながら、うん、いつがいいっていう、 しかも畑ごと違うから、うん、品種も違うし、
うんうん、そんな1日違いで変わるもん、ね、
変わる変わる。
あ、そうなんや、うん、
であとはまあ先の天気を見計らいながら、うん、いつに決める。
今まだ酸が強いけど、うん、この後ずっと雨が続くと、うん、となるとちょっと水分量も多くなってしまうかもみたいな、
うんうんうん、
収穫のタイミングで、
ね、そういうバランスなんで、うん、逆に雨も欲しい時もあるし、
うん、なるほどね、うん、
そうなんですよ。まあまあ目安として、うん、糖が、まあ、完全にアルコールに変換されるのはやっぱ難しい。
50% ぐらいが変わんやったかね。
そうそうそう、うん、でまあ目安としては、うん、その糖度2度がアルコール 1% としてこう換算される、う
んうん、だいたい2分の1ってことね、
うん、
糖度がだからアルコール度数、
そうそう、目安としてね。
あ、なるってことか、
うん、なので、まあ、一般的に今言われるワインが11度12度ぐらいなんで、うん、まあ、糖度はそれに換算すると22度から24度ぐらい、
うんうん、なるほどなるほど、
のところで、まあ、収穫時期を迎えるっていうことですね。で、まあ、22度やったら 11% ぐらいのアルコールが得られますよっていうことです、
うん、まあ、これが遅くなればなるほどアルコール度数が高くなる、
高くなるということですね、うん、で酸度が低くなると、うん、まあ、単純に言うと、
はいはいはいはい、そうか、だから反比例してるみたいな感じだよね。
うん、そうやね、
うん、酸度と糖度は、
うん
うん、
だからまあその気候的に言うと、まあ、冷涼な地域では酸度が高くて糖度が低い、うんう
ん、それ日射量とか温度の関係で、まあ、糖分が高くなったりするのかな。
そうそうそう、
高いところはね、
地形とか標高とかの問題で、うん、まあ、一概には言えないですけど、うん、まあ一般的に言うとっていう感じですね、う
ん、なるほどなるほど。
でまあ、逆に温暖な地域やったら酸度は低くなって糖度が上がると、
うん、
いうことですね、
うんうんうんうん、酸度と糖度の関係と、
はい、
あの甘口ワインってあるやん。
あるある。
あれはむちゃくちゃ糖度が高いってこと？
そうやね、糖度がそう高い、その残糖を残すと、うん、
じゃあアルコール度数も高いの？
アルコール度はそこまで高くない。なぜかというとその発酵段階で一旦止めてしまう発酵
という
やり方とかもあって、まあその甘口ワインを生み出してるところもあるんですけど、世界的に言うとまあ糖度で格付けしてる国があるんですよ。
あ、そうなの？
そう、それがドイツで、ブドウの成熟度、いわゆる糖度によって6段階に分類されてるんですね。
あ、ドイツのワインは。
そうそうそう、
うん、じゃあ糖度をすごく重要視してんのかな。
そういうことよね、まあ、ブドウが重要っていうことよね。
うん、
ブドウの糖度によってなされてることがドイツワインの特徴であるんですよ。で、まあ、その糖度の高いブドウを使用して発酵途中で止めることにより糖分を残して最高級の甘口ワインが生産されると。
あ、なるほど、すごく糖分のあるブドウを使ってあえて止めんやね途中で。
そうそうそう、
でアルコール度数はそこまで上がらず、糖分は残って、で甘いワインになると、
もちろんその糖分を、まあ、発酵させれば、アルコール度が高い辛口ワインにもなるんですけど、
まあ、糖度がどれだけあるかによって格付けがされてて。
そうそう、
け
ど、まあ、近年やっぱり食事でもそうですけど、まあ、こう素材を重視した結構こうあっさりとした軽やかな味わいのものが主流になりつつあるので、やっぱりその時代とは逆行してしまってるということで、最近ドイツでも結構辛口のワインとかも増えてるし、昔はねドイツといえば甘口のワイン、
あ、そうなんや、
みたいなイメージだったけど、今はすごい辛口のワインも多いですね。
甘口ワインってねそこまでそんな飲む機会ないんでね。
そうですね、まあ、そのデザートと一緒とか、チーズと一緒とかメインの食事とは一緒になかなか飲まないよね、
でも食後に飲んだりすると美味しいよね、あれね。
美味しい美味しい、
最後の締めにね。
そうそうそう、
で
もう一つその挙げられる地域がシャンパーニュ。
シャンパーニュ、
これはまあまたさっきのドイツとは、まあ、違った表し方なんですけど、どうこれはまあ製法の一部でドサージュっていう、
ドサージュ、
ほとうっていう意味ですね。
ほとう、
ほと
う、糖分入れるってこと？
そう、糖を入れるの、が認められてるんですよ、
はいはいはいはい、
シャンパーニュに関してはね、
で
そのほとうする分量によってスタイルが変わる、例えば、1リットルあたり50グラム以上入れたら do っていう、
うん、
その区分けになる。
その補当の具合によって、
そうそうそう、
名称が違うんか。
うん、
じゃあ一番甘いのは do やね。
そう、
うん、
で一番の辛口はエキストラブリュット、
うんうん、
これよく皆さんあのシャンパンとか見てエキストラブリュットって書いてあるの見られたことないですかね。
いやそんな分からんし、シャンパーニュ飲むこと普段ないやろ
でこれは基本、うん、まあ0から6グラム入ってるシャンパーニュのことを言うんですけど、
あ、エクストラブルットって書いてあるのは比較的じゃ辛口ってことか。
そうそう、でも補当はしてるっていうことなんです。うん、
なるほどね。
けどね、
うん、
最近ドサージュゼロ、
うん、
まあその名の通り補当してない、
うん、
ワインが、
うん、
結構増えてきて今、
うんうんうんうん、
なぜかというと、うん、言われてるのが地球の温暖化。
あ、そうなん。
で、そうそう、もともともうシャンパーニュ地方って寒い地域で作られるワインなので、
うんうん
うん、補当もしないとワインにはならなかった。
酸味が多いってことね。
そうそう、部分があるんですけど、
うん、
緯度的に言ったらちょっと北海道と同じぐらい。
うーん、
で北海道も今、
うん、
まあその温暖化の影響かすごくワイナリーも増えてるじゃないですか。
そうやね、
美味しいワインも増えてるし、
うん、すごくちょうど良くなってるのかな、逆に。
そうそうそうそうそうそう、まあそういうその温暖化の影響を受けてて、
うん、
品質が変わって、まあ、果実の糖度が上昇してることで、
うん、
ドサージュ補当せずに美味しいシャンパーニュが作れると、
うん、あ、なるほど、
うん、
だからブドウにある程度糖分がしっかり含まれるようになったってことやね。
そうそうそうそう、
うん、
だからいずれかもっとシャンパーニュでもスティールワインって言って、うん、その泡のないワイン、普通のワインがもっと増えていくであろうとは言われてる、うん、コトーシャンプノワっていうシャンパーニュのスティールワインがあるんですけど、
うん、
まあそれも栄養士で認められてるんですけど。
あ、なるほどなるほど。
今は本当に数少ないんですよまだ。
あ、
ただこれからもっと美味しいワインが増えていく、
はいはいはい、
いくんであろうっていう。
っていうことは逆に今あったかい地域あるやん、
うん、
まあ、糖度の高いワインを作ってる、
うんうん、
そういうところがワイン作りがすごく大変になってくる。
そうやね、温暖化の影響をもろに受けるやろね。
ってことよね、
うん、
どんどんどんどん北になっていくってことはね。
そうそうそう。
で、レイルの地域で酸味が高いワインを作ってた地域もちょっと味わいが変わってきてはいるんかもしれない、
うん、だから今イギリスとかでもね、
うん、
南の方はスパークリングワインが作られ始めてたりしますし、
やっぱ徐々に徐々にそういう影響はあるんやね、
うん、あるみたいね。
うん、はい、ということで今日はね、
はい、
酸度と糖度の関係っていうちょっとマニアックやったかな。
そやね
まあでもワイン飲んでたら、うん、やっぱこう酸味のあるワイン、糖分のあるワインっていうのを、まあ2つに分けてあるやん、
うん、
大きく、
うんうんうん、
まあ、それがね、寒い地域であったかい地域でみたいな。
そうやね、
感じもあるんで、そういう味わい方をするとね、別の角度から見れるというか。
そうやね、
うん
うん、
さっきこのクリスチャン・ブニエのワインを今日のワインで紹介しましたけど、
うん、
さっきね、僕これはちょっとあれね、レールような地域に独特の酸みたいなのがあるね
言ってたね、うん、
っていう風にね、ちょっと分かるようになってきたんで、やっぱこう酸味があるイコールやっぱ寒い地域っていう、まあ、絶対そうやってわけじゃないけど、そういう関係性があるっていう、なんかこう多角的に見れるようになってくるね。だからこの酸度と糖度っていうのも、
はい、
あのワイン飲むときにちょっと意識してみると、
うん、あと一つね、
うん、
辛口のワインが好きですっていう人結構いるんですけど、
うん、
それを、まあ、糖度がある甘口ワインなのか、
うん、
果実感があふれるちょっと甘い感じのイメージのワインなのかっていう捉え方が結構曖昧になってる。
あ、なるほどね、
うん、果実感って糖度の甘みじゃないから、
うん、
また別なので、それを知ってればもっと枠が広がるかなと思います。
なるほどなるほど、
うん、
はい、っていう感じでね、はい、今日は酸度と糖度の関係、
はい、
お送りしてきましたけどね。言い残したことはありますか？
ないです
ここで言うとややこしいなこれ
お前な、やめてくれよ、まだ考えてへんし
、はい
はい、
本日の特集がワインの酸度と糖度の関係でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでね、今日も今日のワインと特集をお送りしてきましたけどね、
はい、
やっぱこうワイン飲んでこうやって収録してきたらちょっとテンション上がってくるね。
でしょよかった、ちょっとホッとするわ
いや、なんかこんなにほら普段喋ってなかったから。
そう、
最近は
もう今日どうなるかと思ってね、僕ちょっと前のめりに行こうかなと思って、もういきなりよしき君って言ってもう滑って、
はいはいはいはい、
どうしようかなと思って、もう
や最近ね、はい、もう鼻も詰まるし、うん、治ってきたか思ったらちょっとツンツンするし、うん、もうワインも飲まれへんし友達とも会われへんしで何してたか言うたらもう夜な夜なベッドに横たわりながらアフリカに行ってたんですよ。
アフリカに？どうやって？何を返して？
それ本ですね。
あ、本やね。
素晴らしい本にまた出会ってしまってですね、はい、西江正幸さんっていうね文化人類学者の方がいて、はい、まあ、特にこうアフリカの文化とかにも詳しくて、うん、あと食の文化、あの食べ物と食の違いとか、うんうん、世界の食を比較してそこに文化的な違いとか、
あ、なるほど、
を見つけていく
みたいな、はいはいはいはい、食を通じてってことね、
うんうんうん、例えばこっちの国では、うんうん、もう絶対食べない嫌なものとされてるような食べ物でも違う国ではすごく高級食材やったりしたりとか、
なるほど、
うん、だから一方向では見れないっていう、まあ、学者的な感じの本が多いねんけど、はあはあ、その人の、ね、エッセイ集があんねんか。
エッセイ、
うん、へえ。あの花のある円形っていう東アフリカにて、うん、結構前に書かれた本やねんけどこれがねめちゃくちゃいい。
へえ。
この人ね文化人類学とか、まあ、言語学の学者やねんけど文才がめちゃくちゃこう詩的というか
詩的、ああ、うん、はいはい、
まあ本やから、うん、まあ、300ページぐらいあんのかなあれで、エッセイ集なんで10話ぐらいが入ってるのかの小話がいくつかあって、
あ、はいはい、
アフリカにこう研究というか滞在してた時の話で、うん、とある仲良くなった売春婦との日常とか、うん、なんか運転手で雇った人との話とか、まあ、隣に住んでたやつの話とか、うんうん、もう本当の日常やねんけどそれがすごいね情景的に浮かぶ文才があって、
なるほど、
本やからまあ長いじゃないですか300ページぐらい、
はいはいはい、
でもその中の 2,3 行抜いてポンって置いてももうそれ詩になんねん。
なるほどね。
詩集でもあると思ってる。
なるほど、
うん、本という感じでどんどんのめり込んでいくというか素晴らしい一文がいろんなところにあって
浮き出てるってこと、
そう、その一文を見つけてほーみたいな。でそれがアフリカの日常をすごくリアルに描いてて、もう本を読んだらもう自分はアフリカに行ってるその情景が浮かんで、
すごいな、
そうやね、
うん、
でその周りの人の感情とか心の描き方もうまくて、うん、もう自分がその人と出会ってそこに旅したみたいな感じに連れてってくれる、
なるほど、
花のある円形っていうね、うん、ちょっと前の本なんですけど、
はいはい、
これを夜な夜な読んで毎晩僕はアフリカ行ってましたね。
うわすごいね。
いやアフリカもね俺行きたいねんな。
行きたいね、うん、いつかね、
いつかね、うん、そう、これ特にアフリカのね別にサバンナとか観光のところとか行ってるわけじゃなくて、うん、本当の下町の日常の話だから
溶け込めるわけや、
うん、美しいエッセイ集ってねこれ説明文に書いてあったけど本当にそのまんま、
その名の通り、
うん、そういうアフリカの美しい情景と人々の生活が、
はい、
描かれた本なんでね、また読んでみてください。
そうやね、う
ん、はい
はいってのがはいじゃないの、閉まらないの、自分の中で閉まらへんかった今。
いやまあ言えねんけど、
はいって
っていう感じでね、あの、うん、僕は今まで本でこう気分を紛らわせてましたけどね、う
ん、あかんな、やっぱ調子悪いな、
調子悪いな、
うん、いつもじゃないな、
うんうん、でも今日ワインを飲んだらねテンションが上がることが分かったんでね、
はい、
また明日から飲もうかな、
うん、まあこれを機にね、
うん、
はい
はい、っていうところでワインの輪ではお便りを募集しておりまして、ワインの輪と検索していただくとホームページが出てきます。そちらにお便りフォームがありますのでそちらから何でもいいのでお送りください。はい、それではよしくん、
はい、
何かありますか。
はい、ワインは甘い、
ワインは甘い、あ、そうな
ん、うん、甘いってその直接的な味わいの甘いじゃなくて、
うん、
甘い思い出もできるし甘い気持ちにもなるし、もちろん甘いワインもあるしっていうことですよ。
あ、なるほどね、
はい、
うん、ワインは甘い、
納得してへんな全然納得してへんな
全然納得してへん
な、甘い空間にも連れてってくれるし、うん、ね、
まあ、ワインは甘いってことでは
い、
はい、ね、あの今日はね糖分と甘口ワインの話もしたんでそっから来てるんでしょうかね
、はい ごく単純です、
はいはい、っていうところで次回はハーフムーンか満月か新月かにお送りいたしますので、ぜひお聞きください。それで皆さん、ごきげんよう。
ごきげんよう。